여행 3ここのうちの姓は女と言います。今から5代前というと大変に遠い昔話のようですが、40年ほど前のことだと言いますから、日本では元治か慶応の初年、支那では同治3年か4年頃にあたるでしょう。ちょうどかの長髪族の高修繕が滅びた頃ですね。S 君はさすがに支那の歴史をそらんじていて、まずその年代を明らかにした。ここのうちも現在は農ですが、その当時は瓦屋であったそうです。自分のうちにかまどを設けて瓦を焼くのです。あまり大きなうちではない。主人とせがれ二人で焼いていた。それ冬の日の夕方、何でも雪の降っている日であったそうですが、二人の旅人が訪ねてきた。訪ねてきたといっても、ものに追われたように慌ただしく駆け込んできたのです。その旅人は主人に向かって、我々は堀に追われているものであるから、どうぞかくまってもらいたい。その代わりに我々の持っている金を半分分けてあげると言って、重そうな革袋を出して渡した。主人も欲に目がくらんで、すぐによろしいと引き受けたが、さてそれを隠すところがないので、あたかも瓦窯に火を入れてなかったを幸いに、二人をそのかまどの中へ押し込んで戸を閉めると、続いてその後から巡警が5、6人追ってきて、今ここへ怪しい二人連れの旅人が来なかったかと詮議したが、主人は空とぼけて何にも知らないという。しかし巡警らは承知しない。確かにこのうちへ逃げ込んだに相違ないと言って家探しを始めかかったので、主人も困った。これはとんでもないことをしたと今さら悔やんでももう遅い。あわや絶体絶命の壺際になった時に、せがれの兄が弟に目くばせをして、そ知らぬ顔でそのかまどに火を焚きつけてしまった。いや、どうも恐ろしい話です。巡警らは家内を残らず捜索したが、どこにも人の姿が見当たらない。かまどには火がかかっているので、まさかその中に人間が隠してあろうとは思わない。結局不審ながらに引き上げたので、主人はまずほっとしたが、さて気にかかるのはかまどの中の人間です。瓦と同じように焼かれてはたまらない。どうもひどいことをしたものだというと、せがれたちの言うには、あの二人は何か重い罪を犯したものに相違ない。それをかくまったということが露見すれば、我々親子も重い罰を受けなければならない。こうなったら仕方がないから、彼らを焼き殺して我々の災いを逃れるより他はない。彼らとても追手に捕らわれて苦しい拷問やむごたらしい処刑を受けるよりも、いっそ人思いに焼き殺された方がましかもしれない。我々が早くにかまどへ火をかけたればこそ、追手も油断して帰ったが、さもなければ真っ先にかまどの中を改めて、彼らはもちろん我々も今頃は手かせや首かせをはめられているであろうという。それを聞くと、主人もせがれたちの残酷を責める気にもなれなくなって、そんなら思い切って十分に焼いてしまえというので、自分も手伝って焚き物をたくさんに入れて、哀れな旅人二人を火葬にしてしまったのです。旅人は何者だか分かりませんが、おそらく長髪族の 魚類だろうということです。江南の賊が満州へ逃げ込んでくるのもおかしいように思われますが、ここらではそう言っているのです。いずれにしても、旅人は死んで、金袋は残った。無事、旅人を助けてやれば、その半分をもらうはずでしたが、相手が皆死んでしまったのでは、その金は丸取りです。金高はいくらだか知りませんが、女のうちがにわかに工面よくなったのは事実で、近所でもないない不思議に思っていると、その以来、女の河原釜にはさまざまな奇怪なことが起こったのです。まず第一は、瓦が満足に焼けないで、とかくに焼け崩れができてしまうことですが、さらに奇怪なのは、窯変です。ご承知でもありましょうが、窯変というのは、かまどの中で形が歪んで、さまざまなものの形に変わるのを言うので、数ある焼き物のうちに、まれにそういうこともあるものだそうですが、女のうちのかまどには、その窯変がしばしば続いて、もとより瓦を焼くつもりであるのに、それをかまどから取り出してみると、たくさんの瓦が皆人間の顔や手や足の形に変わっている。それがまた近所の噂になって、女のうちの窯変には何かの子細があるらしいと噂されているうちに、ある日、その若いせがれがかまどの中で焼け死んでいるのを発見した。弟がかまどに入っているのを知らないで、兄が外から戸を閉めて火をかけたとか言うのです。続いてその兄も発狂して死ぬというわけで、不幸に不幸が重なってきました。それでも主人は強情に商売を続けていたが、相変わらずの窯変が続くので、どうすることもできない。結局、根負けがして、瓦屋を廃業して、土地や畑を買って、農業を営むこととなったが、その後は別に異変もなく、むしろ、心象は大きくなる方で、それから10年余りの後に、主人は死んだ。その死に際に、いろいろなことを口走ったので、瓦釜の秘密が初めて世間に漏れたというのですが、何分にも10年余の昔のことでもあり、確かな証拠もないことですから、それは単に重病人の上ごとというだけで済んでしまったそうです。しかし、かの窯変といい、兄弟の死に方といい、それは事実に相違ないと、近所の者は今でも信じているのです。兄弟のせがれは父よりも早く死んだので、女のうちでは女の子をもらって、それに婿を取ったのですが、それも主人が死んでから2、3年の後には、夫婦共に死ぬ。続いて養子、続いて養女。それが皆7、8年とは続かないで、バタバタと倒れてしまって、わずかの間に、今の主人が6代目というわけだそうです。今の主人も、やはり養子で、年も若いので、30年奉公している王という男が、万事の世話をしている。これはなかなかの忠義者で、うちに用あることを知りながら、引き続く不幸の中に立って、女の一家を忠実に守護しているのだそうです。そういう次第で、近所でも王の忠義には同情しているが、うちに用ありとして、女の一家をひどく恐れ嫌っている。諸君は何にも知らないで、うかうかその門をくぐろうとするのを見て、かの若い品人は親切に注意したが、言葉がよく通じないので、 諸君は顧みずして去ったと言って、後でまだ不安に思っているようでした。はは、そういうわけですか。実は、もうその用に会いましたよ、と T 君は真面目で言った。用に会った？どんなことがあったのです？と S 君も真面目で聞き返した。いや、冗談ですよ、と僕は気の毒になって打ち消した。何、ここのうちの娘の病気を見てくれと頼まれて、T 君が例の美人療治をやったのですよ。はあ、そうでしたか、と S 君も微笑した。娘というのは、おそらく嫁でしょう。私はその娘のことを聞きました。女のうちは、呪われているというので、近いところからは誰も嫁に来るものがない。中国の王が山東省まで出かけて行って、美人の娘を探してきた。と言っても、実は高い金を出して買ってきたのでしょう。ところが、ここへ来るとすぐに病人になって、いつまでも治らないので困っているということです。よその人に対しては、主人の妻というのをはばかって、主人の娘と言ったのでしょう。病気は何です？確かに肺病ですね、と T 君は答えた。かわいそうですな、と S 君も顔をしかめた。まさかにここのうちへもらわれてきたせいでもないでしょうが、遅かれ早かれ、うちに用ありの材料が、また一つ増えるわけですな。いや、どうも長話をしました。諸君はここにお泊まりでしょうから、ま、注意して、用にたたられない方がいいですよ。女用というのは、なお恐ろしいですから。真面目な顔で冗談を言いながら、S 君が我々の窓を離れた頃には、コーリャンの薪も、もう大方は灰となって、弱い火が寂しくチロチロと燃えていた。僕たち四人も門前まで送って出ると、空には銀のような星が一面に光って、そこらにはコオロギの声が乱れて聞こえた。今夜はもう霜が降りたのかと思われるほどに、重い夜露が暗い中に薄白く見えた。寒い、寒い。もう一度、コーリャンを炊こう。S 君を見送ると、僕たちは早々に家へ入った。明くる朝、ここを出るときに、かの老人は、再び湯と茶と砂糖とを持ってきてくれた。彼は愛想よく我々に挨拶していたが、気のせいか、その顔には暗い影が宿っていた。夕べの薬を飲ませたら、病人も、今朝は非常に気分がいいと言って、彼は繰り返して礼を言っていた。前方の銃声が、今朝はとりわけて激しく聞こえるので、僕たちも、それに促されるように急いで身支度をした。S 君の夕べの話を再び考える暇もなしに、僕たちは所属師団司令部の所在地へ駆けていった。老人は門前まで送ってきて、慌ただしく出て行く我々に対して、いちいち会釈していた。我々が療養の場外に行き着いたのは、それから3日の後である。その後、僕は女のうちを訪問する機会がなかったが、かの老人はどうしたか、辞める娘はどうしたか、要あるうちはついに滅びたか、あるいは依然として栄えているか、今時々に思い出さずにはいられない。